説教、主の皆を仰ぐ獅子ども倒木師。
2018年の最初の礼拝にあたり、私たちはまず先ほど読まれました詩編の121編の初めに注目をしていきたいのであります。目を上げて私は山々を仰ぐ。山々は複数形で書かれておりまして、人生のさまざまなこの不安や困難を象徴しています。困難の数々の山々を仰いでため息をつかざるを得ない。私の助けはいず方より来たるか、どこから来るんだろうか、私の助けはどこにあるんだろうか、どこから来るのか、そう問わざるを得ない。しかし聖書はそれに答えて、ここに答えがある。私の助けは来る。天地を作られた主のもとから来る。私の助けは天地の創造者である神のもとから、いくつもの困難の山を越えて私のところに来る。そう聖書は語るのであります。この詩編121編の言葉、我が助けはどこから来るのか、我が助けは天地を作られた主のもとから。宗教改革者のカルバンはジュネーブの教会において礼拝の初めに、私どももこの招きの言葉っていうのを読んでおりますけど、カルバンはこの言葉を招きの言葉にしたのであります。どんなに暗い闇の中にある人でも、どんなに辛く厳しい重荷の中にあえいでいる人であっても、目を上げてみよう。私の助けは天地の創造者である神のもとから来る。さまざまな困難を乗り越えてくる。そういうものを突き破ってくる。それが礼拝への神の招きだ。ここに私はあなた方に救いを与える。そういう言葉をこの聖書は私たちに語っています。すべてのものに救いが与えられていくんだ。どんなに困難なものであっても、困難に直面しているものであっても、苦しい課題を抱えているものであっても、私の助けは雨土を作りたまえる主のもとから来る。そう礼拝者すべてに語ったのであります。使徒信条は、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずという言葉で始まっていますね。我々も今これを共に昭和しました。天地の作り主、全能の父なる神を信ず。作り主であり全能の父である神に出会っていくところに私たちの礼拝があります。私たちがこの天地の創造者なる神の前に伏するときに、本当にそこに服してするときに、私たちはこの神が私たちの人生のすべての旅路を守ってくださっているんだ。天地を作られた神が私を守ってくださるんだ。そういう確信を与えられていくのであります。主イエスキリストは新約聖書のこのマタイ伝6章の9節から主の祈りを弟子たちに教えましたけれども、その冒頭で、皆をあがめさせたまえと 皆が崇められますようにというふうに弟子たちに祈るように教えられました。この皆が崇められますように、何を私たちに示しているんだろうか。このなかなかの簡単に分かりにくい言葉ではないか、意味ではない、あの事柄ではないかと思いますね。崇められますように、皆が崇められますように。そもそも神に名前があるということは一体どういうことなんだろうか。他の神と区別するためなんだろうか。旧約聖書にモーセがその神に名前を聞いたという、そういう場面が記されているのが出エジプト記にありますが、その時の神のお答えは、私はある、私はあるというものだと答えましたね。まあ、ここには深い意味があるのでありますけれども、簡潔に言うならば、簡単に言うならば、神は私はあると答えた。神は存在する、神は生きている、私はいる、それが神の答え、神の名だというふうにお答えになった。そして続けてこういうふうに聖書には書いてあるんです。あなた方の先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主、これこそ常しえに私の名、これこそ世々に私の呼び名と神は言われた。これは違った神が、アブラハムの神様、イサクの神様、ヤコブの神様、違った神々があるという意味ではなくて、いくつも神があるという意味ではなくて、神はアブラハムに言葉を語られた。アブラハムには父の家を離れ、私が示す地に行きなさいという命令を、言葉を語られた。あるいは後にはようやく与えられた遺作を捧げなさいという、そういう言葉も語った。あるいは遺作についてもヤコブについても同じで、神はそれぞれに働きかけ、ご自分を表される神でありますね。神ご自身は変わらないのでありますけれども、それぞれにご自身を表してくださいました。我々がクリスマスを経験しまして、読みました新約聖書ヘブル書に、神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られましたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。まさに御子イエス・キリストによって語られた。具体的には天使はヨセフに語った。天使を通して神はヨセフに現れて、マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うからである、その名はインマヌエル、神共にいますと呼ばれる。そのようにヨセフに対しては語りましたね。このように名前は人間の場合も同じですけれども、その人自身存在そのものを表していますね。我々がそれぞれ自分の名前を持っている、その名前を呼ばれれば、その名前をもう書いただけで、見ただけで、その名前の漢字ではなくて、存在そのものがそこに一つであるということでありますね。神は具体的な存在となって、具体的な救いや技をなさる、そのような仕方でご自身を表してきたのであります。アブラハムの神となられた、イサクの神となられた、ヤコブの神となられた。御子イエス・キリストは成長して後にこう言われましたね。 私は皆を彼らに知らせ、自分の神の名を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。ちょっと分かりにくい言葉かもしれません。イエス・キリストは神の愛を具体的に人々に、弟子たちに知らせてきました。そのことを、私は皆を彼らに知らせました。私、あなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。神の愛を知らせましたということを、私は皆を彼らに知らせましたと言ってるわけです。そういう具体的な内容を持っている。イエス・キリストは神の愛を具体的に知らせてきた。イエス・キリストという名前は神そのものを表している言葉です。先ほどインマヌエルと呼ばれる、神共にいます、イエスと名付けなさい、イエスというのは己の罪、民の罪を救うからであるという、そういう意味が名前には込められている。イエスという言葉の意味、名前には罪を救うという意味が込められている。またインマヌエル、神共にいますという意味がそこにはある。今日は歌いませんけれども、賛美歌の287番というのにはこういうふうな言葉が書いてありますね。歌詞が書いてあります。イエス、君の皆は絶えなるかな、聞けば悲しみも恐れも消え。3節には、救いの岩なる皆こそあふるる恵みの源なれ。まさにイエスという名前、その名前を聞いただけでイエス・キリストの存在が私たちのうちに表されてくる。その皆を、イエスという皆を聞けば悲しみも恐れも消えていくんだ。イエス様という、そういう皆を我々が語るときに、その皆を聞くときに、まさにそのイエス・キリストという存在そのものが、人格が、神共にいますというその方が、私たちのうちにもその悲しみも恐れも消えていくような、また救いの岩なるこの皆こそ、イエスは救いの、私たちの救いの岩である。まさにそこにあふれる恵みの源がある。そのようにこの賛美歌も歌っております。ですから名前というのは、神の皆というのはそういう意味であります。 その次にこの崇めるというのは一体どういう意味なんだろうか。旧約聖書に預言者エリアの時代に、バールの預言者450人がですね、カルメル山に集まって主の預言者エリアと争ったことがありました。バールの預言者はバールの神の力を引き出そうとしまして、大声を張り上げ、朝から真昼までバールの名を呼び、さらには剣や槍で自分の体を傷つけ、血を流すまでに至った。彼らは狂ったように叫び続けたが、何の声もなかった。そういうことが神の皆を崇めるということではないということですよね。時にこの礼拝といってもですね、大変熱狂的な礼拝もありますよね。まさにバールの預言者が語ったような礼拝。しかし大声を張り上げ、朝から真昼までバールの名を呼び続ける、叫び続ける、まあ自己陶酔的な興奮状態っていうんでしょうか。そういうこと、それが神の皆を崇めるということではない。この崇めるという言葉は、この聖書の聖という清いという字ですよね。実はこの 皆が崇められますようにという訳もあるんですけども、他の訳では皆が聖とされますように、聖書の聖ですね、記憶されますように、皆が聖とされますようにという、そういう訳もなされている聖書もあります。この聖という言葉、どういうことか。これは我々が泥足で踏み込むことのできない、犯しがたい、あるいは不浄なことから隔絶された、そういう存在を指す、そういう言葉であります、ね、モーセが靴を脱げと言われた、神と出会うときにですね、靴を脱げと天使から言われた。あるいはイザヤは天使が歌う声を聞いたときに、どういう歌声であったか。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は全地を覆う、主の栄光は地をすべて覆う。まさに神の名をですね、この3回唱える、た、それは聖なる聖なる聖なる万軍の主という、そういうふうに天使は唱えた、こういう聖でありますね。その時イザヤはその声を聞き、私は滅ぼされる、そういう声を上げた。私は汚れた唇の、汚れた唇の民の中に住む者、私は滅びる、滅ぼされる。しかしその時天使は祭壇から燃える炭火を取ってきて、私の唇に触れていった。あなたの罪は許された、そういうわけ。人間が泥足で踏み込むこともできない、人間はその罪を許されて初めて神の聖に、聖なる神に、聖なる聖なる聖なる万軍の主に出会うことができるような、そういう姿、そういうあり方ですから、崇めるというのはこの聖なる神がこの世の他の一切のものから区別されて聖とされる、他のものから神は一切のこの世のものからですね、区別されるという、そういう意味ですね。これが崇めるということなんですね。聖とされるという意味であります。神に捧げるべきすべての崇敬と礼拝を捧げるということが出てくる。したがって、これ逆に言うならばですね、神以外のものを一切礼拝しないということを表しています。この世にあるもの、どんなに華やかに見えても、どんなに力が見えあるもあるように見えても、それは偶像であり神ではない。ただ神のみを神とせよ。ただ神のみを、この神のみを礼拝せよ。我々はこの、我々を取り巻いているこの世にはですね、例えば運命の力がありますよね。我々がもう抵抗できないようなこの運命の力、そうならざるを得ないような力、そういうものを神と思い込むことがあります。あるいは悪魔の力、誘惑の力、権力、時には死の力、私たちを苦しめ、私たちを不安に陥れ、私たちを絶望や死へと引きずり下ろしていくような力が、この世にはいろんな形で働いている。そういったものを我々は神と思いやすい。しかし不安の中からそのような力を神のように思ってしまう。しかしそれらはどんなに強く見えても神ではないんだと、ということ、本当の神、聖なる聖なる聖なる万軍の主、この神以外に 礼拝し、この神だけを礼拝する、他のものは神ではないんだ、偶像なんだということをはっきりと知ること、神ではないものを恐れるな、ただ神のみを恐れよ、天地を作られた神のみを神とせよ、これがあがめなさい、あがめなさいという意味であります。アブラハムの神、その皆が明らかにした御業は何であったか。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた、あなたの子孫はこのようになる。それがアブラハムに現れてくださった神の言葉であった。アブラハムが旅立ったのは75歳。アブラハムにその子供イサクが与えられたのはアブラハムが100歳の時だった。25年間、サラが90歳の時だった。神は約束を違えるはずはなかった。神の言葉は真実なのだ。時間を超えて神の言葉は必ず実現されていくんだ。この神を礼拝せよ。モーセはどうだったでしょうか。先ほど言ったようにモーセに現れた神は出エジプトの偉大な技をなすようにとモーセに命じました。モーセはついにその技を成し遂げるためにその証明を受けてその技をするのでありますが、イスラエルを40年間にわたって導いていった。その時聖書にはこう書いてありますね。あなたの神主が導かれたこの40年の間、あれの旅を思い起こしなさい。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるものではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることを知らせるためであった。この40年の間、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることはなく、不自由なくパンを食べることができ、何一つ欠けることのない土地であり、石は鉄を含み、山からは銅が取れる土地、あなたは食べて満足し良い土地を与えてくださったことを思って、あなたの神主をたたえなさい。40年間モーセはイスラエルの民を導いて、いろんな労苦があった。しかしながらモーセはその着物は古びず、足が腫れることなく、何一つ欠けることのない土地に導き入れられようとしていた。良い土地をあなたは食べて満足し、良い土地を与えてくださった。そのことを思ってあなたの神主をたたえなさい。ああ、神は必ず約束を守ってくださる方なんだ。この神のみを礼拝せよ。イエス・キリストは先ほど言いましたように、その皆絶えなるから聞けば悲しみも恐れも消えていく、あの賛美歌の最後のところにこういう言葉があります。今はの際にも君が愛のこよなき力をたたえ歌わん。人間が死ぬ時に何を我々は信じたらいいのか。今はの時に際にも君が愛の主イエスキリストの愛のこよなき力を私は称えていく。この神の愛に支えられて私は死を乗り越えていくんだ。新しい命を与えられていくんだ。そう信じていく。十字架とよみがえりの御業を成し遂げてくださった、それがイエス・キリストという皆じゃないですか。それは 他の何者にも取って代わることもできない神の御業でありますよね。これから私たちはこの聖餐に預かるわけですが、その聖餐式の祈りの中でこの言葉が私の心に刻まれていますね。それはこの主の肉と血とを受けることによって全てに勝る恵みを知らせてくださいと祈っています。つまりこの主の肉と血、これが主の十字架と復活を表していますよね。主の肉と血とを受けること、これは他の全てのものに勝る恵みなんだ。他のものでは取って代わることのできないそういう恵みなんだ。イエス・キリストによって与えられた恵みを思うときに、私たちはたとえどんなに今困難に直面していようと、ここにあなたを愛してくださる神の愛がありますよ。あなたのために身を捨てて十字架についてくださった方の愛と命がありますよ。それが聖餐式におけるパンとブドウ酒、キリストの肉と血であります。この恵みを与えられるときに私たちは新しい勇気と希望に満たされていくのであります。ある本にこう書いてありましたね。イエス様が弟子たちに主の祈りを教えた。それは皆を崇めさせたまえと祈りながら、私たちは聖書において語られてきたさまざまな神の力に自分を委ねる練習をしているのです。この祈りの言葉を我々も今日祈ったわけです。言ったわけです。崇めさせたまえ、まあ、時にはもう素通りしていると思うんです。崇めさせたまえ、皆を崇めさせたまえというふうに祈るときに、その神の力に自分を委ねていくということ、どんなに我々が今困難に直面していても、我が助けは雨土を作りたまえる主から来る。そして具体的にはアブラハムに現れてくださった神の場合でありましょうの言葉もあるでしょう。あるいはそしてイエス・キリストにおいて私たちに表してくださった神の恵み、そういう自分をこの力に委ねていく、そういう練習をしているんだ、練習をさせているんだという文章を読みましておっしゃられました。この祈りは実はイエス・キリストご自身が祈っていたという事実に我々は最後に目を向けていきたいのであります。時は杉越の祭り、エルサレムの入場の後での場面でですね、ヨハネ福音書12章にこういう記事が書いてあるんです。今私は心を騒ぐ、何と言おうか、父よ、この時から私を救ってください。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。これが新教では訳なんですけど、このところを口語訳や聖書で読んでみるとこう書いてあるんですね。父よ、皆の栄光を表してくださいというところです。父よ、皆が崇められますように、まさにこれが主の祈りの言葉ですよね。イエス・キリストは十字架を前にして心騒いでいたんですね。何と言おうか、この時から私を救ってください。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。これからどうなっていくんだろうかというふうにイエス・キリストも心騒いでいた。まさにイエス・キリストは死の直前にあったわけですよ。神の皆、神ご自身はこの世のどんな力よりもはるかに大きい存在である。自分自身が今これから向かおうとしている十字架の死よりも神ははるかに強く大きい存在である。そのことを確信し、その全能の力、天地を作りたまえる全能の主、 全能の地なる神を信じ、その神に自らのすべてを委ねていく、その時の祈りが、皆よ、皆が崇められますように、この祈りだったということです。この祈りを、まあ、いわばイエス様も実際に祈っていたんだということでありますね。そのことがヨハネ伝のこの12章に記されています。キリストは人類の罪をあがなう十字架の死を死にたもうた。まさにそのような私たちキリスト者はの私たちの生きる、いわば手本を示してくださったとも言えるんじゃないだろうか。イエス・キリストのこの御業のゆえに、私たちを取り囲んでいるこの世のどんな力も、その棘を抜き取られた事実、死の棘をイエス・キリストは抜き取ってくださった。パウロはこう書いていますね。あのローマ書第8章、思い起こしてみたい。私は確信しています、死も命も天使も支配するものも未来のものも力あるものも、高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。この世のどんなに大きな力も、死でさえもすでに克服されているんだ。それらはもはや神ではないんだ。私たちは主の祈りを祈りながら、この神の御名を信じて、自分に与えられた十字架を逃げないで、我々一人一人に与えられた小さな十字架を背負ってキリストに従っていく歩みを続けていきたいのであります。我が助けは天地を作られ御子イエス・キリスト、この十字架のキリストの御名にあるからであります。お祈りします。父なる神様、新しい年、一人一人の人生、新しい出発をいたしました。さまざまな不安とさまざまな希望や願いを持って出発した私たちでありますが、どうか一人一人に今朝御言葉を通して示されましたように、あなたを信じるこの信仰によって、どんな時も固く立って歩み続けることができますように、この一年の上にあなたご自身が一人一人に臨んでください。良き歩みを、信仰の歩みをすることができますように、今週一週間のどうか戦いを導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。